もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。
はい。
結婚してます？
今はしてないです。
あ、そうですか。何年前から一人ですか？
22年前です。
22年前。離婚なさったんですか？
はい。
今はそうすると、お一人で暮らしてんの？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
母が亡くなったことに対しての相続についてなんですけど、
はい、お母さんはいつ亡くなられたんですか？
1年前です。
1年前。はい。お母さんの相続のどういう？
そうですね、今から17年8年ぐらい前にうちの父親が亡くなって、
はい、
その時に亡くなって半年ぐらいしたら遺産分割協議書っていうのがあって、
はい、
その時にサインをしたんですけど、
はい、
9600万円ぐらいの父の遺産みたいなあの山とか土地とか
母
屋とか含めてあって、
はいはい、
それがうちの兄夫婦が弁護士さんにお願いして、
はい、
遺産を分割するっていうか金額を決めて、
はい、
家族、兄弟、うちの母親まだ生きてたのでお話した時に兄が6800万とか6000万円ぐらいもらって、
はい、
母親が2000万円、弟が700万円、私が500万円だったんです。
はい。
それでうちの母の面倒を見たりしてもらうので、まあ、ちょっと金額的には納得できないけどやっぱり揉めるのも嫌だから印鑑を押したんですよね。
はい。
それで去年うちの母親が亡くなった時に、
はい、
もう1年経つので遺産分割協議とかいうのがあるのかと思って待っていてもないので、
はい、
私としても今一人暮らしで、
はい、
その500万円をもらった時にそれを土地でもらったのでそれを売って1000万円ぐらいになって、
はい、
ちっちゃいマンションを買ったんです。それに住んでるんですけど、
うん、
結局貯金もなく全財産はたいて買っちゃったので、
はい、
で私はあの週に3回ぐらい働いてそのお給料で暮らしてる状態なんです。
今現在ですね。
はい、
はい、
それでこれからどうしようかなみたいに貯金もないしでその母が脳梗塞で亡くなったんですけど、
はい、
まだ元気な時に私が月1ぐらいに見に行った時に私の死亡保険みたいのがあるからお前にあげるからねっていうふうな話をしたんだけど、
うん、
それはもう個人的に誰も聞いてるわけじゃないので、
はい、
まあ嬉しいと思ったけどありがとうみたいな感じだったんですけど、
はい、
うちの母親が亡くなった時にその死亡保険金のことも兄も全然聞いてないしだからもし私がもらえる権利があったらもらいたいんです、
はい、
でそれを兄に本当は話すのが普通なんですけど兄とはもうほとんど話をしてない状態なのでなんか言いづらいし私が本当に離婚して困った時にお願いしたことがあったんですけどその時にオレオレ詐欺みたいだなって言われちゃったのがショックでもうそういうお金の話はしたくないから弁護士さんにお願いして話を決めてもらいたいなと思っているんですけど、はい、私のそういうすごくお金みたいにして浅ましい妹だと思われたら嫌なんですけど、
はい、
どういう形から進めていいのか分からないんです。
どういう形から進めたらいいのかっていうのは今現在あなたたちの親族の間に別に人間関係にトラブルがあるわけじゃないでしょ。
トラブルっていうよりも私は兄が苦手なんです兄弟でも。
わかりました。お兄さんとは今お金の話をすると先ほどの言葉で言うと浅ましいと思われても
思われちゃうんです。今までもそういうふうに言われてきたから。
あ、今までもお金の話をお兄さんを交えてされてきているわけですか。
うちの父親が亡くなった時に私が法律上ではね、
うん、
母親が半分後の半分を兄弟3人で分けるんですよねって私が言ったら、私が家を建てた時に200万円出したでしょとかいろいろ言って私たちも子供がいないからこれから大変なんだから っていうふうな話で、なんか丸め込まれちゃって、私も500万円になっちゃったんです。それ以上言うと揉め事になるから、結局、判をしたっていう感じ。
ああ、わかりました。要するに、これ以上言うと揉め事になるから、できれば揉め事でなく解決をしたい。
はい。
そのためにはどうしたらいいかっていうのが今日の相談ですね。
はい。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
お兄さんとは今実質的には疎遠っていうか。
そうですね、疎遠って言っても、うん、喧嘩するっていうわけじゃないけど、うん、苦手な兄だから半年いっぱい、うん、母親の調子はどうとか、
うん、
私が入院先にお見舞いに行ったりっていう形です、ね。
あなたはほらその時にはお兄さんとこ泊まるわけ？
泊まらないんです。
ああ、泊まる。
母親の家に泊まるんですけど、うん、家も変な話ネズミが入ったとか言って、うん、ちょっと不衛生だから入れないんです。泊まるとこがないんだけど、うん、兄のところには泊まれないんです。
あ、お母さんとお兄さんは一緒に暮らしてたわけじゃなくて、お母様が住んでるのはもともとの実家。
そうです。
ご実家にお一人で。
そう、一人で住んでいて、
うん、
で、ある日私のとこに電話かかっていて、
はい、
なんかもごもご言ってるからどうしたのって言ったら、はい、脳梗塞でちょうど発作起きてる時で、私が親戚に電話をして、はい、うちの母親が変なんだけど見てもらえないって言ったら、
はい、
脳梗塞でそこから入院して、
はいはい、
老人ホームに入ったっていう形です。なるほど。
そうするとそのご実家はまだ残ってるわけですね。
はい、それがうちの母親の名義になってる。
ああ、名義になってるのね。
協議書でうちのその母親の母屋が2,000万円。
はいはいはいはい。そうするとね、ちょっとドライな話し方になるんだけども、
はい、
遺産分割のお話をする前提としてね、
はい、
まあ、仮に例えば弁護士に相談するにしても何にしても、
はい、
そもそもお母さんの遺産というのがあるのかないのか、あるとしてもどういう形であるのかがわからんと、どないもしょうがないわけですけども。
それは遺産分割書でいろいろ、ここはあなた、ここは誰々っていうふうなところで、
うん、
うちの母親が母屋とその庭をもらったのは、
うん、
その遺産分割書の文字に書いてある
で、はっきりしてるわけだな。
はっきりしてる、
はい、
その時点ではね。
それから
うちの母親が入院してから母屋をうちの兄の名義にしたかどうかは、でもそれ勝手にできないですよね。例えば
勝手にはできないけれども、
うん、
お母さんが了解すればできることだから、ちょっと確かめた方がいいのは、
はい、
遺産分割協議書の写しやなんかお手元にあるの？
捨てちゃいました。
え、
そんな簡単に捨てられると思うんだけど、捨てちゃったんです。
ああ、そう。でも、はい、あなたの元々の生まれ育った実家なわけでしょ。
はい、
だから所番地はわかるじゃないですか。
はい、
そうするとね、登記簿謄本、昔風に言うと、今はまあ現在時効証明って言うんだけども、
はい、
謄本、
はい、
ね、あなたの元々の実家のお母さん名義であったはずの、
はい、
その実家の謄本は、
はい、
取って確認された方がいいです。
どういう形で確認？
あの、法務局へ行けば、
はい、
今、ほとんどフルカバーだと思うんですけど、オンラインになってますので、
はいはい、
地方の法務局行かなくても地方の謄本を取ることは可能なんですよ。だからその謄本を取ってみるんですよ。
はい、
で、登記簿の謄本っていうのはこれはね、利害関係関係なしに一般に開示しているもんですから、
はい、
誰でも取れるのね。
はい、
だからお母さんの名義のままかどうか
は
まず念のために確認はされた方がいいです。
はい、
うん、それで変なことをしてなければ、少なくとも最低限お母さんの実家の不動産はあるわけですから、
はい、
それと、あとお母さんの預貯金がどうなってたのという問題が実はあるわけですよね。
はい、
で、それはでもね、
はい、
お父様の時だって遺産分割やってるわけでしょ。
やってるんです、
ね、
それがもう1年経ってるのにやらないのは不思議だなと思って、
うん、だから不思議だから当法案確認した方がいいって言ってるのは、まあ、それもあって言ってるんだけども、
あ、はい、
うん、
はい、
で、あなた浅ましいからなんとかっておっしゃるんだけれども、
もらいたいんですよ本当。
いやいや、だって自分の生活の問題もあるわけだから。
そう、
そうでしょ。
はい、
だからお兄さんに、
はい、
まずもってあなたの方から、
はい、
お母さんが亡くなってもう1年も経つわけで、
はい、
お母さんのその遺産分割のお話はどうなってるのっていうことは
聞ければいいけど、聞けないんですよ。
聞けないって
なんかドキドキしちゃった。
あ、そうなの？まずやっぱりぶつかってみることですよ。
はい。
ね。
じゃあ勇気を絞ってもしそれを伝えて、
はい、
その結果が例えば母親のその母親を自分の名義に変えたんだよって言われたらどうしたらいいの？
いやだからね、言う前にまずね、その母親の謄本は取って確認をしてくださいな。
はい。
ね。
はい、
でそこででも名義が変わっちゃってるようだったら、
はい、
なんじゃこれはっていう話になるわけで、
はい、
ただ名義が変わっておってもですよ、
はい、
何も遺言みたいなものがなければ、
はい、
生前にもらった財産っていうのを組み戻して、
はい、
相続分を計算するという問題もありますので、
はい、
でね、最終的にはあなた今お話してと思うんだけども、名義が仮にお母さんのままであったとしても、
はい、
お兄さんの対応が、
はい、
相当厳しいことが予想されるのであれば、
はい、
やっぱり弁護士をあなた側でお願いになると、
はい、
で他のものがあるのかないのかは実際折衝なのか調停なのかという場で明らかにしてもらう、
はい、だから母親がまだ入院してるっていうか、はい、ちょっと養老院にいるときにドキドキ行くと、
はい、
わしはお金ないよとか言っちゃって、
はい、
それで私の貯金とか年金に含まれる銀行関係は兄が管理してるからって言ってます。
はいはいはい、はい、だったらお兄さんが把握してるはずなのでそれを明らかにしてもらう必要があるわけですよ、
はい、
だけどその明らかにさせるについては、
はい、
今のお話の雰囲気を聞いてると
はい、
なかなかあなたが言ってつまびらかになるっていうレベルの話ではないように思うので、
はい、
やはり弁護士を頼むということを考えなきゃしょうがないと思うんです、はい、
弁護士さんに相談するにしても最初にお金いっぱいかかりますよね、きっと。
弁護士と費用って一般的にはスタートの時の着手金、それから、はい、それなりの結果が出た時に、うん、あなたが得られた利益の中の何パーセントっていうね、報酬っていう、
はい、
そういう形での費用のかかり方が普通ですので、
はい、
だからあなたの方でどなたかはやっぱりその弁護士を探して、
はい、
できればあなたお付き合いのある中でね、
はい、
どなたかお知り合いで誰か知らないっていうことで。
弁護士さんですか？
そうですそうです。
弁護士さんはいっぱい、あの友達のご主人様が弁護士さんの人がたくさんいるし。
あ、いるの？
いっぱいって言っても3人です、
ね、3人いれば十分ですよ。どなたかね、心安そうな人に、
はい、
ちょっとご主人に相談したいんだけどもつって、
はい、
断けてまず相談してごらんなさい、
はい、
そういう関係の中での相談だったら、
はい、
状況も分かってくだすって、
はい、
かかるコストについてもそれなりに配慮をして考えてくれるじゃないですか、
はいはい、
ね、そういうアドバイザーをまず見つけなさい。
わかりました。親身になってくれるそうな。
そうです。その方にだったらもう早めに相談をして、
はい、
今申し上げたね、
はい、
謄本を取ってみるっていうところから、
はい、
相談乗ってもらってごらん。
じゃあ弁護士さんに相談して、うん、私が兄にそういうことの主張はしてもいいんですよね。
そういいんです、いいんです。きちんとしなきゃいけないことなんだから、うん、
よかった、
むしろ、
うん、
はい、いいですか？
はい、
はい、ちょっと加藤先生とお答えします。
はい、
中川先生に回答伺いましたね。
はい、ありがとうございます。あなたね、
はい、みんなに良い子になって物事を解決しようと思っても解決はできません。
はい、それは分かってますけど、
なんか、うん、まずあなたはみんなに良い子になろうと思うし、うん、話が本筋からそれるんですよ、
はい、
良い子になろうと思ってる限り良い解決はできません。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
修羅場は早く作れ。